杏林製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発製造販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在杏林製薬は杏林製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康は杏林の願いです。
臨床医の皆様、乳気の論剤のパイオニア杏林製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ。
今日はお客様に東京慈恵会医科大学西部医療センター整形外科教授藤井秀樹さんをお招きしております。サロンドクターは昭和医科大学教授木村ゆりかさんです。
ご質問は、変形性股関節症は人工股関節の耐用年数が延長し手術適応が広がっていると伺っています。変形性股関節症のメカニズム、保存的治療と手術のタイミングについて教えてくださいということです。藤井先生、今日よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まず、変形性股関節症というのは簡単にどんな病気でしょうか？
関節の軟骨がだんだん減ってきてですね、で関節の、周囲に骨のトゲ、骨棘ですね、それができてくると。で、立ち上がったりとかするときにこう痛みが出たりとかですね、あるいはあんまり痛くないんだけど長く歩いた後こう痛みが出ると。で、右が痛くなったり左が痛くなったりするわけだけれども、痛みが強くなってくるとこう足を引きずるような跛行も出てきて、いうことで非常にこの日常生活不自由になるというふうなものですね。
どういう方に多いんでしょう？
昔はですね、特に日本はですね、球外形成不全って言って骨盤のかぶりが浅くって、骨とその大腿骨の丸い部分ですね、そこのかぶりが浅い人、そういう人が日本には非常に多かったんですね。で、もう一つ、今この2000年ぐらいからもう一つの理由がですね、大腿骨寛骨臼インピンジメントって言って、ややこう聞き慣れない病名になるんですけれど、球外側と骨頭のこの曲率がこう不一致な状態によって、ぶつかることによってだんだん軟骨が傷んでいくというふうな、そういうメカニズムでなると、この2つが大きな理由というふうに考えられています。
球外形成不全というのは私たち結構学生時代もやったんですけれども、この大腿骨寛骨臼インピンジメントというのは確かにあまり聞いたことがなくて、非常に勉強になるなと思います。やはり症状としては痛み、どんな痛みに特徴がありますでしょうか？
そうですね、この大腿骨寛骨臼インピンジメントっていうのは、球外の周りにこの柔らかい、吸盤のようなものがついてるんですよね。それがですね、関節芯っていうんですが、それが骨から外れるんですよね。外れるとそれが大腿骨の骨頭の動きの中でこう巻き込まれて、キュッとこう挟まれたような痛みになって、患者さんはなんかこう挟まったんじゃないかとか、足が抜けたみたいな感じでいらっしゃるんですよね。だから急激に痛くなって歩けないぐらい痛いと。それが1回や2回じゃいいんだけども、1日に数回起こるということになってくると、非常に不自由になってくるということなんです。
なるほど。なんか聞いてるだけでちょっと痛くなるような病気なんですけれども、今日せっかくこの大腿骨寛骨臼インピンジメントについて伺ったので、ちょっとここに絞ってお話を伺いたいなと思うんですが、これは治療としてはまずは保存的治療という形で？
そうですね、保存的治療でですね、ほとんどの人が良くなるんですね。8割9割の方が痛みが取れていくと。で、基本的にはこの痛みが出ないように生活する、それが2週間ぐらい続けばですね、大抵の痛みは和らぐということになります。特にどんな時に痛くなるかっていうと、車の乗り降りとか、例えば低いソファーですね、ソファーに座ってたところで急に立ち上がる時とか、ぐっと巻き込まれて痛くなるんですよね。あと特徴的なのはこうまたがるような、大きなバイクにまたがるとかですね、そんな風な時にこう痛くなったり、だからそういう風なのを排除した生活をすると良くなってくると。あとはやっぱりその骨盤の前傾後傾ですよね、それがこうぐらつかないように、筋力のトレーニング、特に腸腰筋のトレーニングみたいなのも保存的治療には入ってきますけれども、まずはやっぱり痛くない生活、それをするとこう治ってくるということなんですね。
動かないっていうことでよろしいですか？
動く 普通にですね歩いたりとかすることっていうのはそう痛くないはずなんですよ、その関節神の損傷の場合。だから普通に動くことはぜひやってもらった方がよくって、痛いパターンっていうのが自分の中にあるので、そのパターンをこう帳面でも書いてですね、それをこう排除していくっていう、それをこう指導するのが一つ保存的治療になっていくっていうことですね。
なるほど。なんか割と新しい考え方ですね、その痛みの出るパターンを避けていくっていうのは、まあ、あの先生との患者さんとの非常にコミュニケーションが大事な病気かなと思いますけれども、じゃあそれでも治らなかった人たち、まあ、その関節神が外れてるっていうふうにおっしゃってましたけれども、そういった方に対してはどういう治療を行うんでしょうか。
はい、これやっぱりそういった骨の形ですよね、それがどうそういう症状に影響してるかっていうのをしっかりとこう画像評価をして、それから痛みのやっぱり手術はその関節神が、骨から外れてるっていうことなので、どの程度外れてるのか、関節神がどれぐらいの大きさなのかをこう、それも画像的に見てですね、関節鏡っていうのをですね、関節の中に入れてカメラで覗いて、その破れたところをまあ修復すると、それから出っ張ってる骨があったら、それを正常のところまで削る、そういうようなことで正常な形を目指して、なおかつその関節神も修復するというふうな治療がですね、非常に功を奏す場合があるんですね。なので、よく患者さんと相談して、まあ、必要であればそういう治療をするということで、まあ、これがですね、将来的に放っておくと変形性関節症にどんどんなっていくので、それを防ぐというところまで注目されている。だからこれをしっかり治せば、将来人工関節っていうのを選択しなくてもいい状態になることも考えられるということなんです。
なるほど。関節鏡の手術で皆さん 100% 良くなるものなのか、それともやっぱりそういった手術をしても変形性股関節症に進行していってしまって人工股関節になる方とかもいらっしゃるんでしょうか。
そうなんですね。大体ですね、50歳、あるいは55歳を過ぎてくると、関節の軟骨、それから関節芯もですね、少しやっぱ質が落ちてくるんですよね。だからそういう質が落ちてきたところでのこう破れた状態っていうのに、その関節芯を、まあ、ほころびを治すっていうふうな治療をしても、なかなか難しい状態があるんですよ。ですんで、関節鏡で治せる年代で、まあ、ほぼ 100% いけるだろうっていうのは、やっぱり30代、40代まで。ですので、そこのあたりの見極め、それから、関節芯が破れてるって言っても、最初出てきた球外形成不全っていうのも破れやすいんですよね。で、そういう球外形成不全っていうのがある場合に、関節鏡で治しに行くっていうのは、非常にこう厳しい状態なので、それもこう排除した上での、あ、これだったら関節鏡で治せるねっていうのは、まあ、40代までの人が、パーセント上がる、救えパーセントが上がるってことですね。ただ50歳を過ぎてやったとしてもですね、激しく痛いような、ぐっとこうつままれて痛いような、そういうのは関節鏡で治すことが可能なんですね。だから一旦はそれでやっておいて、まあ、ダメなら、あるいはだんだん変形性関節症に進んでいくならば人工関節っていうふうな、そういう選択肢もあるということですね。
なるほど。まあ、そういった新しい股関節鏡手術といった手法もあるということなんですけれども、一方で、まあ、人工股関節の手術というのも非常にも件数我が国でもう右肩上がりに増えてますけれども、まあ、その進歩についてですね、まあ、どのぐらいの方からが適用になって、例えば再置換がどれぐらいになるのかとか、そういったところはいかがでしょうか。
これがですね、非常にこの方法も良くなったし、マテリアルの質も上がってるんですよね。で、以前は65歳から70歳ぐらいにその手術のピークがあったんですけど、今それは65歳よりもう少し若いところまでなってきてると。それはマテリアルの質が上がったので、まあ、10年15年で再置換術が必要ですよって言ってるのが、まあ、30年、ただもう30年経ったとしてもまだ新車の状態で使えるというふうな状態になってきてます。ですので適用年齢が50代からもういけるっていうふうなことになるので、さっきの関節鏡の治療の次に、十分それを導入できるということなんですね。それから非常に低侵襲な手術になってきてるので、まあ、以前よりも周りの筋肉を剥がさないような状態で手術ができる状態になってる。ですので術後に例えば、まあ、正座しちゃいけないとか、内側にねじっちゃったら脱臼しちゃうよとか、そういうふうな不安な状態、制限のある生活、そういうのもないような手術になってきてるので、非常にこのおすすめられるもの、それからどんどんこれ話題になってってるのは、術後にそのスポーツですよね、スポーツまでもがやれる、やっても大丈夫なんじゃないか、いや実はやれるんだというふうな状況になってきていて、ますますその適用の患者さん増えてきてるというのが人工股関節ですね。
確かプロテニスプレーヤーの方も消えて復帰されたりとかっていうのはありましたよね。
そうですね、アンディ・マレーですかね、あの方その関節鏡をやった後、 やっぱりちょっとうまくいかなくって、人工関節に、移行したというふうな一つの例だと思います。
トッププレイヤーとしてプレーができるぐらいまで今の人工股関節というのは進歩しているっていうことですね、
う
ん、
そうですね、う
ん、ちなみに手術をして大体どれぐらいで日常生活に復帰できるんですよ。
日常はですね、まあ、当然最初は傷が痛いんで動くときは痛いんですけど、まあ、5日もすると、まあ、歩けるような状況にはなってきます。で傷がしっかり治るのはやっぱり10日から2週間ぐらいかかりますので、まあ、それを超えたあたり、まあ、自宅内での生活はやれる状況に十分なってると。でその後、まあ、仕事に復帰、まあ、通勤してみたいな形だと、まあ、1ヶ月ぐらいで、まあ、安心かなというところですね。でスポーツに、まあ、復帰するとなれば、まあ、3ヶ月ぐらい、うん、3ヶ月ぐらい経ってくるとですね、正座もできてるし、しゃがめるし、その時に傷の圧迫感もないしみたいな形で、いろんなことがやれるようになってるということですね。
そうするとこれだけまあいいことづくめなんですけれども、うん、手術をするタイミングってどれぐらいの時期なんでしょう、その患者さんにとって。
これはですね、患者さんによっても違うんですけれど、やっぱりものすごく痛くなって、ずっと我慢してっていう方もいらっしゃるし、まあ、ちょっとこれだとゴルフのスコアが落ちるから手術をっていうふうに選択される方もいらっしゃるし、そのあたりはこう相談しながら決めていくっていうことですけど、やっぱり決め手は自分がこうやらなきゃいけないこと、やりたいことがまあできないような状況になっていれば手術を考えてもいいんじゃないかというところですね。それぐらいやっぱり手術の成績が上がっているので、ずっと長年にわたって3年5年って悩まずに相談して時期を決めるということなんだろうと思います、
うん、そうすると、まあ、人生のライフステージに応じたテーラーメイドに手術適応を考えていくっていう形なんですね、うん、分かりました。ちなみに先生、まあ、最後になりますけれども、一般の診療をされている先生方に、先生から何かこうお伝えしておきたいこと、メッセージというのはありますか。
そうですね、まあ、特に人工関節のこれ適用なのかなっていうのは、まあ、写真を撮れば実はすぐ分かって、そして動かすと痛いということなんで、まあ、診断できると。でレントゲンを撮った時に何ですかね、その何もこれないねっていう時に、その人の症状をよく聞いていただくってことですね。そして急激な痛みがあるとかっていうことであれば、最初お話した、まあ、大腿骨寛骨臼インピンジメントなんじゃないかというところです。あとはですね、多いのは腰が痛い椎間板ヘルニアなんじゃないかなみたいな、ずっと思ってたら実は変形性関節症だったって非常に多いので、まあ、よく患者さんのその訴えをお聞きになってですね、少し触ってみると診断がつくので、まあ、そんなふうな注意が必要な場所かなと。意外とその変形性関節症っていうのは、まあ、腰痛や膝痛に比べると少ないですので、診断が遅れることがあるんですよね。
なるほど、今日は変形性股関節症の、まあ、新しい概念であったりとか、あるいは、まあ、治療に関しても個々のライフステージに合った治療適応ということについてお話、大変興味深くお伺いいたしました。藤井先生、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のお客様は東京慈恵会科大学西部医療センター整形外科教授藤井秀樹さん、サロンドクターは昭和医科大学教授木村ゆりかさんでした。それではこれで杏林製薬を招きしましたドクターサロンを終わります。